次は品川区議会自民党子ども未来、松沢俊幸議員の質問です。防災意識の高揚について、最新の全国地震動予測地図によると、東京の地震発生確率は 47% となっています。まだまだ区民の防災意識は低いと感じますが、防災意識の高揚をさらに図る必要があるのでは。
これまでの災害の教訓や首都直下地震への備えるべき事項を各種会議や訓練などを通じて共有していきます。また品川防災体験館や品川防災学校などを活用して防災意識の高揚につながるよう取り組んでいきます。
品川防災体験館について、3月にリニューアルオープンした品川防災体験館について、来館人数の推移は、
3月は183名、4月は389名、5月は505名です。
来館者を増やすための PR をどのように行っていますか？
パンフレットの配布や防災訓練での周知など、PR に努めています。
再度来館してもらえるよう、初期消火などの体験をした方に終了証を渡しては、
3回来館すると記念品も渡すスタンプカードを作成し配布を始めたところです。
密集住宅整備事業について、西品川1丁目地区は再開発地域以外の大部分が木密地域なのに、なぜ木密地域不燃化10年プロジェクトから外されたのですか？
都の地域危険度測定調査において他の地区と比較し地域危険度が高くないため指定されませんでした。
密集住宅市街地整備促進事業に関わる地域において6カ所の土地が購入したまま暫定整備となっている理由は、
住民と意見交換も行っているケースや林地の用地取得を検討しているケースなどがあり、本格整備に向けて時間を要しているためです。
閉店予定の戸越公園駅近くの伊東洋華堂跡地を補助29号線の整備に伴う住宅や商店の移転用地として購入しては、
跡地はすでに売却されており、区としては今後ともまちづくりへの協力を要請していきます。
耐震診断助成について、区が耐震診断助成のために協定書を締結している機関の名前とその選定理由は、
高い水準の技術と実績を持ち地域との関わりも深いため、東京都建築士事務所協会品川支部と協定を締結しました。
町会会館の耐震診断は全額助成をしていますが、全額助成であるため診断費用の算出根拠を区がしっかり把握する必要があるのでは。
精密診断が必要であり期間も長くなるため、戸建て住宅と比べ費用が高くなります。助成手続きの中で内容をしっかりチェックし適切に実施していきます。
消防団との連携について、首都直下地震の発生が危惧される中、下半ポンプ積載車の導入が急がれますが、まだ8台が未配備となっています。車庫となる用地の確保がネックとなっていますが、配備へのさらなる支援を。
関係各課と連携し、区施設の整備などの機械を活用した用地確保に努めていきます。
街路灯の LED 化と商店街装飾灯の LED 化について、平成31年度までに街路灯をすべて LED に取り替えていくことになりましたが、従来型水銀ランプの在庫の処分はどのように行っていくのですか？
既存の水銀灯を維持管理するため一定量ストックしています。
街路灯としては明るすぎないかという問題はクリアしたのですか？
技術的課題はクリアされています。
取り替えにかかる総額は、
5年間でおよそ9億円を見込んでいます。
商店街装飾灯の LED 化については、都が事業費の 80% を助成していますが、街路灯を兼ねているため 区も上乗せ助成をするべきでは。
年度内の助成の制度化に向け準備しています。
品川区議会自民党子ども未来、松沢俊之議員の質問でした。